最悪の移民政策。このままじゃ日本が日本でなくなる。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、
はい、
去年の暮れに出入国管理法っていうのがね、はい、改正されたんですよ。これいわゆる移民とか外国人労働者がすごい増えていくっていうことになったっていう話なんですけど、
人手不足がどうのこのっていう話で、
そう、人手不足やから外国人の方来てもって働きましょうみたいな、うんうん、今コンビニとか増えてるじゃないですか、はい、レストランとか。
そうですね、
もう東京行ったらもうコンビニは外国人しかいい時とか、これでね、日本語はあんま喋らはれへんから、でさ、日本語でも分からへんししょうがないから英語喋りますとね、
はい、
英語も分からんわけですよ。
じゃあどうするんですか。
これでどうしようもなくなって、でようやく英語が片言喋るやつが出てきて、
はい、
そいつと英語で喋る。
それも外国人なんですね。
どこやねんここ
本当ですよ、
日本人が英語で、ね、なんやこれみたいな。
本当だ、
まあ、そんなことにね、こうなってるわけですけど、で、
はい、
この法律が12月に通ったんですよ。
はい、
これ大変なすごい法律改定だったんですけど、うん、国会通過した時に衆院参院それぞれね20時間弱しか議論してない、だから合わせて38時間しか議論してないんですよ。
ほう、
だから言ってみたら、まあ丸1日ずつだけ議論して法律通っちゃった。これも国会軽視しちゃうかい、えらいこれね、野党とかもえらい揉めてたし、もうメディアでもえらい反発が多かったんですね。
大きなだって問題ですもんね。
そうそうそう、でこれ具体的に言うと、まあ、14分野があって、建設とか農業とか、
はい、
人手不足の分野があって、でそこで外国人の方に来てもらうと、で最初の5年間は技能労働者としてまあ、来てもらって、家族入れちゃダメなんですけど、技能労働者として5年間ちゃんと働いてクリアできたら永住することもできるんですよ。で5年超えたら家族も呼べるんですよ。
永住できるようになるんですか。
そうそうそう、だからここからね何回も改定改定してね、ずっと進めるんですよ。だから全員ってわけじゃないですけどね、クリアしたら、はい、でもこれ永住権がね、まあ手に入るんで、ね、しかも家族もですから、
はい、
で家族言うたら別にね、その人はなんか立派な人かもしれんけど、家族どうやねんみたいな、
分かんないですよね。
分からんのですけど、ね、これが今年の4月から5年間14業種で最大34万人入ってくるとかね。34万人言うたら和歌山とか徳島とか34万人ぐらいかな。だからもう
本当に1軒ぐらい余裕で、
まあまあ市ですね、県庁所在地、地方都市の県庁所在地が1個ずつぐらい外国人がガサガサって来るみたいな、こんなあるんですね。
ここどこ状態になりますよ。
そうそう、こうなるともう日本はもうめちゃくちゃになって、もう日本は今日本やどまでる国とちゃう国になってしまうということが考えられるわけですね。っていうかもうそうなるでしょうね。でもこれね、僕はねこれが最悪な法決定やなと。
本当ですね。
で今日はこれがいかに最悪な話なんかっていうのを、
はい、
たっぷりと30分お話ししたいと思います。
よろしくお願いします。はい、聞けば移民問題がまるっぽわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは最悪の移民政策、このままじゃ日本が日本でなくなる。
うん、そうなんですよ。これね、まあ、国会で、まあ、反対論とか、まあ、ありましたっていう話ですけど、
はい、
だいたい野党の皆さんが言ってる反対論っていうのは、移民の皆さんが今ものすごいブラック企業みたいなところで最悪の労働環境で働いてると。
うん、
移民の皆さんの人権が侵害されるじゃないかっていう反発なんですよ。
はいはい。
まあまあ、そういうの大問題と僕は思います。思うんですけど、いやいやいやいやいや、そこみたいな。え、君ら言ってんのそこだけなみたいな話じゃないですか。
はい。
もともとこれは、問題はだから日本社会がおかしなるっていう話。
うん。そもそもがね。
そもそもがね。
うん、
で、大体ね、ドイツってね、あそこはものすごい移民をね、ものすごい受け入れてる国なんですよ。そしたらね、今日朝、あの、ドイツに住んでるね、あの、言論の友人がいるんですけど、彼女が、あの、こんなんなのよ、今、ドイツじゃ、って教えてくれたんですけどね、
はい、
あの、原稿を送ってきてくれたんですけど、もうね、むちゃくちゃ受け入れているので、ドイツの中に、ほとんどドイツじゃないような地域がいっぱいできてるんですって。
へぇー。
なんか、自分でコミュニティ作ってるんですよ。ドイツの国内法なんて知らんがな、俺も、みたいな。で、さらにね、あの、イギリスとかでもね、白人の国じゃないですか。
はい。
そんな移民って、そんなおったっけみたいな感じですけど、まあ、ロンドンではね、白人以外が 55% なんですよ。
え、半分超えてるじゃないですか。
もうロンドンはもうイギリスじゃない感じになりつつあるんですよね。
そうなんですか。
う
ん、
でね、これ日本もまあ、そうなるよ、っていう話が。あって、で、今これ極端な話ですけど、極端じゃなくても、やっぱりこう住民の方が3割ぐらい増えてくるだけで、小学校とかも4カ国語でアナウンスしたりとかね。こう韓国語、中国語、イスラム語みたいななんか。ね、で、しかも文化も何もかも違いますから。
はい、
だから、すごい日本だと混乱することになるわけです。
はい、
で、このなんか外国の方の基本的人権問題を守らなあかんっていうのは、これ僕もこれ賛成です。
はい、
ね、これ当然賛成の上で、したけど、日本の国の混乱も大問題だと。
うん、
っていうか、そっち大問題に決まっとるかな
って。そっちの方が。
で、まずね、これね、経済と社会二つに分けて話をするとね。
はい、
これ、経済の方から簡単に言うと、経済の方もすごい問題があって、もともと今人手不足や言うてますけども、また不況になったらね、人余りますよ。
うん。
そしたらもう外国人いっぱいおったらどうすんねん。
溢れ返っちゃいますよ。
そうそう。で、さらに不況じゃなかったもね、
はい。
人手不足やで外国人入れたら、結局今の安い低賃金維持されるじゃないですか。
うん。
これ人手不足になったっちゅうことになったら、もしあもううち賃金上げるよっていう会社がいっぱい出てきて、
はい、
もしたらじゃあ俺も賃金上げたらしょうがないなっつって、だんだん人手不足状況を保存してたら、だんだん賃金上がっていくわけですよ。だからで失業もなくなっていくじゃないですか。
はい。
それ外国人なんか適当に入れてしまったら、失業は増えるわ、賃金増えへんわ、なんデフレのままで不況のままですよ。だからもうすごい貧乏になっていくわけですよ。
どんどん安くなっちゃいますよね。
だからね、ものすごいアベノミクスの整合を阻害する最悪の決定だと僕は思いますね。
うん、
ほんまに増やすんだったら。
うん、
で、さらに社会で言うと、要は異なる生活習慣、宗教、言語のトラブルがあるわけですよ。で、これね、室伏健一さんっていう僕の友人、これ元官僚の方で今、コンサルタントやってる人ですけど、
はい、
彼がこの間僕一緒に自民党の日本の未来を考える勉強会っていうのにこう有識者として呼ばれて、まあいろいろと僕は経済の話をして、室伏さんが移民の問題についてレクチャーされてたんですけど、
はい、
その時の話聞いたらね、本当ね、もう、立然としましたよ。もうすでにね、外国人だらけの団地とか地域が日本でもすごい増えてるんですよ、今。それでね、これまだ、ごく一部だと思われてるかもしれませんけど、確実に今存在するんですよ。
そうなんです
か。日本人しか住んでなかった団地に今中国の方が半分ぐらいいると。じゃあそこどうなってるかっていうとね、
はい、
常識が違うわけですよ。日本人やったらこれが常識やけど、外国人やったら彼らの常識がありますから。
うん、
それどっちが言われよ、一応やめときますけど、やっぱり常識が違う人が同じ団地に住んでると困るんですよ。例えば中国の方とかは、こうゴミを2階から普通に庭に捨てたりとかする人結構いるんですって。
え、窓からですか？
そうそうそう。全員とは言わないですよ。結構捨てたりと。
ほほほ。
それとかね、不法投棄とか冷蔵庫とかいらんようになったらもうなんかそれに置いといたりとか。
はぁ、
あ。それとか、一番ひどいのは階段の踊り場とかを、
はい、ま
あ、トイレ代わりに使われたり
とか。
するんですよ。
え、どういうこと？
これね、極端な例を言ってるんじゃなくて、
はい、
そういう団地の報告を僕は聞いて、今、言ってるだけですからね。だから全員の中国人がダメだって言ってるわけじゃないですよ。で、夜中騒ぐなんてこう普通にこう、あるわけですよ。
はい。
だから、まず、中国でやってらっしゃった暮らしをそのまま日本で続けようと、されると、まあそうなっちゃうんですよね。で、これ誰がやってるかっていうと、主に、その労働者の家族だという報告でした。労働者の方ってやっぱり今日本に来てる移民の方ってすごいなんかこうサラリーマンで優秀な技術者とか、まあなんかビジネスマンとかですよ。だけど、ご両親とかはもう古い中国の方で昔ながらの中国のやり方をしてらっしゃる方々ですから、はい、今言ったようなこう、踊り場をちょっとお手洗いに使ったりとかするような方も、
はい。
まあ、出てくるわけですよ。
なるほど。
で、これでね、もうすごい揉めてるんですよ。
もう十分伝わってきます。う
ん、ね、これは極端な例では必ずしもないです。
はい。
うん、そういうことってあるんですよっていう。ね、これほんまかお前っていう人は、室伏健一、日本の未来を考える勉強会で検索していただいたら、これ全部 YouTube で、動画が、僕たちに出てる動画ですけど、流れてます。僕その時初めて聞いて、いや、すごいことが起こってんねんなっていうことが。わかりました。
本当ですね。
で、こういうのはまあまだ一部なんですけど、これは確実に増えていくでしょうね、これから。
まあそうですよね、うん、永住もできるようになって家族も破るようになったらですよね。
で、さらにね、10年ぐらい前ですけど、伊勢崎っていう北関東のちっちゃな地方都市があるんですけど、
はい、
そこに僕旅行で行ったんですよ。そしたらね、駅前降りてびっくりしたんですけど、日本語が書いてないんですよ。
ん？
もう全部ね、スペイン語ばっかり書いてあるんですよ。
どういうことですか？
で、それでね、なんかね、ケバブとかいっぱい売ってるんですよ。
は
あ、ブラジル人の街になってるんですよ、伊勢崎の駅前とかは。これなんでかっていうと、あのあたりは自動車工場がいっぱいあってね、で、安いブラジル人労働者をこう移民で受け入れてるわけですよ。で、受け入れて、そこでこう、ブラジル人をいっぱいこう工場で働かしてるんだけど、不況になるじゃないですか。そしたらもう、日本人の前にブラジル人の首切るわけですよ。
はいはい。
そしたら、もう不法移民、不法滞在になって、で、駅前にいっぱい住んでしまってるわけですよ。で、もともと地方都市って駅前ってシャッター街になってるじゃないですか。だからもう人が誰も寄りつかない、なんかゴーストタウンみたいになってるわけですよ。北関東なんで自動車社会ですからね。で、誰も日本人がいなくなったところにブラジル人がいっぱい住んで、もう日本じゃないような状況に。で、日本語なんて全然通じないような状況でした。それがもう13、4年前ですね。
え、じゃあ、
うん、
もう、ますますそうなっていくところが多くなる可能性があるんですね。
これからね、だからそういうところ本当にね、増えていくんですよね。で、先ほどドイツではもう完全に不法地帯になって、で、さらにこう何世代も住んでる方とかも、いるので、ドイツ人は、移民ないしは、移民の息子のドイツに帰化した人まで含めたら、25% がもう、純ドイツ人じゃないんですよ。移民、あるいは純移民が4分の1になってるんですよね。そうなると本当にドイツの文化とは無関係なエリア、コミュニティがいっぱいドイツ国内にでき始めてて、それはイギリスも同じような状況なんです。
問題ですよね。
だからイギリスはブレグジット、EU 離脱だとかなってるし、ドイツですら移民政策の最先端のドイツですら、移民反対の政党がすごい勢力を今伸ばしてるんですよ。
なるほど。
でもこれはね、本当に深刻な問題。で、今日本はそういう国々に比べるとものすごい天国のような国なんですけど、わざわざ意図的にそんな国になりたいというような法律の改定が今回なされてしまったんですよね。最悪なんですよ。
ねえ。
だから結局ね、移民っていうのは、止まざる国から止める国に人が流れるんですよ。で、そこで流れた以上は今までやってきた文化風習を続けようとするんですよ。そうやってその国の国柄っていうのがどんどん溶けて流れていくっていうことになるんですよ。だからこれは意図があるないは無関係にして移民を進めると、これはね、もう侵略のようなことが起こるわけですよ。
本当ですよね。
これはもういわば侵略です、ということで、もうまさにこの問題にうってつけの一曲、
はい、
レッドゼッペリンの移民の歌、イミグラントソング。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること、 大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
レッドツェッペリンで移民の歌、イミグラントソングをお届けしました。
はい、これね、一度去年も一回かけたんですけど、
はい、
やっぱりこれ移民問題やるんやったら、まあ、これほどハマり役の曲ないやろということで。
いや、ぴったりですよ、
ね、でも、はい、あー侵略するぞ、
はい、
ね、この歌詞がね、またなかなか今日のトークにこうバッチリ合うんですよね。これね、日本語訳の方ですけど、我らは氷と雪の大地からやってきた、
うん、
柔らかきお前どもの緑あふれる原野にやってきたって、こういうわけですよ。
は
あ、もうなんかそんな感じじゃないですか。
はい、
止まざる国から止める国にやってくると、
うん、
でそうやってだからもう氷とか雪の大地でも全然苦しい暮らしやったけど、これでようやく俺たちもちゃんと生きていけることができるぜって思って移民って進められてきたんですよね。
はい、
でずっとこれも昔からもそうなんですよ。これあのバイキングをイメージしているとこう言われていますけど、バイキングの時代だけじゃなくて、今でもその移民政策なんかを自由にズルズルにやってしまったら、絶対こういうことが、まあ、起こっちゃうんですよね。で、これあの、貧困な国から裕福な国にやってくるっていうのは、これアメリカの場合はメキシコからいっぱい来てると。これがトランプすごい怒ってるっていうのがあります。やっぱりこう西ヨーロッパに対しては、あの東ヨーロッパからいっぱい流入してきたんですよね。で、今、中東とかトルコですね。特に多かった。トルコとかからすごく来てますと。で、日本はアジアの貧困からたくさん受け入れることにこれからなっていくということになるんですよね。
はい、
で、あの、このイミグラントソングの中でもね、そうなると、その侵略された土地はどうなるかっていうと、血塗られた土地になって、廃墟になって、元にいた人々は全て失うってね。これイミグラントソングではそう書いてあるんですね。
ダメじゃないですか、こんなの。
さあ、いざお前どもは戦をやめ、すべての廃墟を立て直せ。お前どものすべて失った日であるにしても。これイミグラントソングです。
でもなんか日本どうでもいいってことですよね。
そうそう、どうでもいいですよ。で、お前らか、でもまあちゃんと道路とか作っとけよ。言ってこう、道路と電車は日本の政府がやっとけよ。俺らこっち住むからな。と、っていうのが、まあこれがイミグラントソングっていう曲なんですよね。
はい、
で、まあ、意図があるかどうかは別として、移民っていうのはもう好むと好まざるとに関わらず必ずそうなっちゃうんですよね。だって、そもそも全く違う集団なわけじゃないですか。
そうです ね。文化も違うし、うん、で
文化が違うし、これ文化が違うっていうことは倫理とかモラルの基準が違うっていうことなんですよ。
うん、
だからそれこそ、あの、ゴミをどこに捨てるかとかね、
はい、まあ、
そういう基本的なところからも、やり方が違って、僕らだってよその国に行ったら、すごい迷い潜められることだってあるようにね。
うん、
それは、あの、お互い様なわけです。
常識がそもそも違いますからね。
そうそう。だから、大量に流入すれば、
はい、
もう絶対混乱するんですよ。
うん、
で、結局、今まで作り上げてきた文化なり、伝統なり、街並みなり、秩序っていうものが必ず乱れて、廃墟になっていってしまうんですよね。イミグラントソングが言うように、すべて失うと。っていうね、こう、悪夢のような未来をこう予言してる歌なんですよね。
はい、
で、もともとレッド・ゼッペリンのね、こう、ロバート・プラントボーカルはこれ黒魔術やってるっていう噂があるんですよ。
黒魔術？
黒魔術。これね、と言われてて、結構彼のビデオなんかで、ね、黒魔術の、こう、やつが出てきたりとかして、だからこう、悪魔に侵略されていくっていうイメージをいつも彼は歌ってるんですよね。
は
い。黒魔術とも関連深きと言われるレッド・ゼッペリンのこの曲は、本当に移民社会の最悪の未来を暗示しているというわけなんですね。週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。 正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、
はい、
もう移民問題やばいなっていうことなんですけど、実は移民問題の本当のやばさはまだ言ってないんですよ。
え？
今から言う話が一番やばいんですよ。
今もすでにやばかったですけど。
今もすでにやばいでしょ？
はい。
でもね、今から言うのが一番僕怖いです。何かっていうとね、今みたいな話をする人間が、民族主義者かお前は、右翼か、レイシストか、何を言ってるんだってね、バッシングされるんですよ。移民問題って問題ですよ。僕ね、
はい、
すごく注意深く喋ってて、中国の移民の方、うんの文化はあって、僕らの文化もあって、一緒に住むと問題だって言ってるだけで、
うん、
中国の奴らが悪いとか、日本の奴が悪いとか、どっちが悪いとか言ってないんですよ。
はい。
ただ問題が起こるって言ってるだけですよ。
うんうん、
で、こういう事実がありました。ブラジルの社会に、みたいになって、無法地帯になってます、みたいな。こう言ってるだけの話です。でも、はい、それを言うだけでバッシングされるんですよ。実際ヨーロッパでそういうことがすごく起こってて、
はい、
ある学校の先生が、自分の学校に、イギリスの人なんですけどね、イスラムの学生さんとか子供たちが来るから、でも同じ教育をしたいと。
はい、
やっぱりこうみんなで多文化共生したいから、
うん、
同じ教育をするわけですよ。そしたら、なんかやっぱり宗教が違うし、なんか演劇しないとか、
うん、
スポーツ入らへんとか、歌歌わんとかなるわけですよ。
は
でも、いやいや、でもこれ、ここではこういう教育してるから、ちゃんと演劇とかに参加してねって、こうお父さんとかにお願いしに行っても、あかん、うちの娘にそんなさせんとか言って、こう断られてしまうと。
はい。
で、もう、教育途中で、もうな、急になんか自分の都合で帰ってしもたりとか、しても全然こう、イギリスの教育にこう、入ってこようとしないんですよ。それでもう学校の教育がものすごく混乱していったっていう問題がいっぱいいろんなところで起こってるわけですよ。
はい。
で、そうするとなんか、規律もなくなるし、なんや、別にどうでもええやん、このダンスなんかとか、なってしまうし。で、そうなっていますよっていうのを、その学校長さんが、ある雑誌で報告したんですよ。
はい、
こういう問題があって、多文化共生社会をみんなで努力して作っていかなきませんよと。こういう問題がありますよと。こう、問題を指摘しただけやのに、ものすごいね、バッシングがイギリス中から浴びせかけられて、この民族主義者名と、レイシスト名って言ってレッテルを貼られて、すごいバッシングを受けて、最終的に失業することになっちゃったんですよ。裁判を起こして、その人は不当な解雇だっていうことに、まあなったんですけど、
はい、
これでももう結局この人の人生はもうボロボロになってしまったんですよね。でこの問題っていうのは結局何かっていうと、
はい、
こういうことが起こるのを見てると、あ、なんか移民のこと悪い言うとあかんねやっていうことで、移民問題に関してみんな口をつむぐようになるんですよ。実際、どの小学校でも中学校でもこういう移民によるトラブルっていっぱい起こってたのに、
うん、
この人以外誰も報告しなかったんですよ。
はあ、
で報告したらこう血祭りに遭うわけですよ。
はいはい。
だから結局ね、移民の問題っていうのは国民をこうやって分断しちゃうっていうかね。
うん、
でみんなほんまは嫌なんですよ。移民嫌やなって。僕だってこの間スウェーデンに行きましたけど、スウェーデンも2割ぐらいの議席が反移民政党を取ってるんですけど、8割の人たちって移民を受け入れてんのって向こうの教授に聞いたら、違う違う、みんな移民嫌やよそんなの。でめちゃめちゃ嫌やけど、嫌やって言ったらなんかあかん感じやし、一応受け入れなあかんっていうルールやから受け入れてるけど、ほんまは嫌やわ、と、みんな言ってるんですよ。
はあ、
だから嫌なことをわざわざ受け入れてるっていうことになって、で、その結果、もうドイツはドイツでなくなり、ロンドンはロンドンでなくなり、スウェーデンになってスウェーデンなくなろうとしてるわけですよ。
いや、もうそう聞くと嫌ですよね、やっぱり。
で、同じようなことは日本でも起こり始めてて、
うん、
実際日本で40時間近く移民の審議をしてても、今僕が今日指摘したような日本社会が混乱するっていう問題は基本的に審議されなかったんですよ。ずーっと移民の方の人権問題だけ議論されたんですよ。 で結局新しくできた法律でもですね、移民の方の人権を取り戻すための行政はやるっていうことは書かれてるんだけど、移民を受け入れたことで混乱した日本社会の問題をどうにかするっていう行政は一個も書かれてないですよ。
後者の方が大切ですよ。
だけど国会では全然議論されなかったし、それを実行するための法律もないので、それを実行するための役人もつかないし、セクションもつかないし、予算もつかないんですよ。
じゃあもう本当に無法地帯になるしかないと思うんですよね。
だから僕はね、もうこれもね、増税問題も大変だけど、この移民の法律もものすごい日本社会に禍根を残す巨大な問題だと思ってます。だから今法律ができて、これから具体的なことを決めますよっていうことになってますから、具体的なことを決めるときには今言ったような問題を全部考慮して、はい、これはレイシストでも民族主義者でも右翼でも何でもなくて、うん、当たり前の話ですから。
問題をちゃんと提示して、
そうですよ、ほとんど口聞いたことない隣のおっさんと何で毎晩一緒に晩飯うちの家で食わなあかんねんお前ちょっと話ですから、なんでやねんお前ちょっと話か、別々の家で飯食ったらええやんけっちゅう話なんですよ。
そうですよね。
だからね、この問題はね、今年めちゃくちゃ議論せんとあかん問題やなと思ってます。で、そういう風にしていくためにも、まずはラジオを聞いてくださっている皆さんだけでもね、この真実をしっかり知っていただきたい。はい、特に法律が全然できてないっていうね、この深刻な問題を理解してもらいたいと思うんですね。
はい。もっと聞きたいんですけども、はい、ずっと時間が近づいてまいりました。はいはい、今、絶賛発売中の表現者クライテリオンの最新号ですが、インターネットで表現者クライテリオンと検索いただきますと、オフィシャルホームページが出てきますので、ぜひそちらご覧になってください。
はい、ぜひお願いします。
また番組ではご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは今週もありがとうございました。
もう今週もまたなんか恐ろしいクロマスチックな怖い話で恐縮ですけれども、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。